コリント人への手紙第1の5章です。ここでのテーマはですね、罪を悲しむです。まあ、書いてあることはちょっと難しかったかもしれませんけれども、ここにですね、とっても大切な神様のご性質について書かれていますので、読んでいきたいと思います。見ていきたいと思います。今まで私たちはコリントの教会の問題でですね、仲間割れの問題があった、分派の問題があったということですね。ずっと教会の中の問題について取り扱ってるんですよね。それで教会の外側にいる人たちにとっては、分からないことかもしれないんですけど、でもこのパウロの、この手紙の端々にイエス様がどのような方かということをですね、神様はどのような方かということを見ていくことができますので、5章もそれと同じです。そして違う話題にパウロは移ってます。今度は不貧困の問題ですね。不貧困、これをギリシャ語でですね、ポルノなんで、まさに、ポルノからポルノ雑誌とかのポルノっていうのはここから来てるんです。ギリシャ語から来てるわけなんですね。でそれについての、この話が始まっていきます。一節ですけれども、あなた方の間に不貧困があるということが言われています。言われていますというのがですね、これギリシャ語で読むとですね、よく知られているということで、書いてあります。つまりですね、ここは誰かがなんかこう内密にこう伝えたことではなくて、もう多くの人がもうすでに知っているような、既成事実だったんですね。しかもそれは異邦人の中にもないほどの不貧困で、父の妻を妻にしている者がいるとのことです。異邦人の中というのは、この世間のことですね。ローマ社会の中にもないほどの不貧困であったと言います。でローマの法律において自分の母親を妻としてはならない、あまりにも当たり前なんですけれども、そのような法律があったんですね。けれども、教会は、その世界世の中の常識よりももっと高い基準があるはずなのにもかかわらず、逆に世の基準、世間の基準よりも低い基準になっていた、父の妻を妻にしている者が、いたということなんですね。つまり、母親との性的関係を持っていた兄弟というか、クリスチャンと呼ばれる人がいたということなんです。これを教会の中で起こってて、ちょっと信じられないと思うかもしれませんけれども、教会史を紐解くとですね、このようなことは頻繁に起こっています。また現代の教会でもそのようなことが頻繁に起こっていて、アメリカではそれがよく大きな話題となってですね、テレビ伝道者と言われる人が牢屋の中に入ったり、いろいろするわけですね。そのようなことが実際に起こっていますので、これはですね、これはコリントの教会だけの話だということではなくて、今私たちにも起こり得る問題である。でその時にどう対処していけなければいけないのかということなんです。でパウロは、この5章を通して、その兄弟を教会から取り除きなさいという決断をしています。なんでそういう決断をしなければいけないのかということをですね、パウロはずっと語っていきます。それなのにあなた方は誇り高ぶっています。そればかりか、そのような行いをしているものをあなた方の中から取り除こうとして悲しむこともなかったのです。コリントの人たちは、パウロが考えていたのとは別に、彼らをその罪を犯しているものを、受け入れていたわけなんです。で受け入れてただけではなくて、その受け入れていることを誇ってさえいたんですね。ちょうどこんな感じだと思うんですね。私たちはさまざまな人を受け入れる心が広い教会でありますですね。そして、とても愛がありますね。そしてですね、なぜあなたたちはそうやって人を裁くのですかとね、こういう悪いことをやっている人もね、神様に愛されているんですよ、なんで裁くんですかって、こういうような、アプローチをしていたのかもしれません。そのように、誇っていたんですけれども、パウロはなぜあなたたちはですね、悲しまなかったんですかということを言ってるんですね。罪を犯していることに対して何とも思っていなかったですね。本来ならば悲しまなければいけなかったんじゃないかということをパウロは話しています。そしてパウロは自分の祈りの中で、彼は今エペソという全くの今のトルコのところにいたんですけれども、コリントというのはギリシャのところにあるんですね。遠くにいたんですけれども、祈りの中で私はこういう決断をしましたという霊的な権威を持ってですね、決断をしています。読んでみますね。私の方では体はそこにいなくても心はそこにおり、 現にそこにいるのと同じように、そのような行いをした者を主イエスの御名によってすでに裁きました。あなた方が集まった時に私も霊において共におり、私の主イエスの権能をもってこのようなものをサタンに引き渡したのです。それは彼の肉が滅ぼされるためですが、それによって彼の霊が主の日に救われるためです。教会の交わりから彼を追い出す、追放する、英語ですとエクスコミュニケートっていうんですか、破門にするっていう言葉もありますけれども、そのような決断を彼は取ったんですね。でこれは何度厳しいことかって思ってしまいます。確かに厳しいですけれども、大きな理由があります。その前にサタンに引き渡したっていう言葉をですね、ちょっと考えていきたいと思うんですね。ひどいなって思うかもしれません。サタンに引き渡す、ちょっとひどいな、悪魔に引き渡すなんてひどいなって思われるかもしれませんけれども、この意味をですねちょっと考えていきたいと思うんです。教会というのはですね、こう力があるところです。クリスチャンが集まって、そしてそこに霊的な力があります。そしてある意味でいろいろなこの悪魔的な力から守られているというところがあるわけですね。そこでそのようなクリスチャンの集まりから追い出されるということはどういうことになるかというと、その悪魔の影響をこう直接的に受けていく、この強く受けていくですね、そのような状態になっていくわけですね。それをサタンに引き渡したということなんです。でなんでそんなことをするかというとですね、この兄弟ですね、兄弟と呼ばれているものと言ってもいいかもしれませんが、このクリスチャン、まあ本当にクリスチャンかどうか分からないですけども、まあクリスチャンと呼ばれているものです。このクリスチャンが知らなければいけないのは、今自分が行っているその罪の結果なんですね。私たちは自分が行っていることがどれほど悪いことなのかということは、その自分の行っていることの責任を自分が取っていくことによって初めて分かるわけです。聖書の言葉を使うと、この聖書に書かれている言葉を使うと、撒いたものを自分で刈り取っていくっていうことが必要になってくるんです。例えば子供がですね、誰かの人の家のですねガラスをこう石を投げて割ったとします。まあ、子供は金銭的な責任能力っていうのはないですから、親がまあその時は支払わなければいけないわけですよね。けれども何かこう罰を与えなければいけないわけですけども、じゃあ青年がそういうことを、何か悪いことを行ったとしますね、人に被害を与えたとします。そして親がですね、ああかわいそうだなと思ってですね、じゃあこう親がですねお金払うとですね、そうするとその青年はどうですか、自分が何をしたかっていうことがわからないんですね。何をしたかということわからないんです。でもその親がですね、いやあなたが自分で弁償しなさい、もしそう言ったらですね、自分がいかに悪いことをしたかということがわかるわけです。で、わかるとどうなるかっていうと、私はこのようなことを行ってはいけないんだ、これをこの罪から離れなければいけないんだっていう認識になっていくわけなんです。ですね。ですから、尻拭いをするっていう言葉がありますけれども、尻拭いをするっていうのは必ずしも良いことではないんですね。その自分が行ったその結果を自分が責任を持っていくっていう、責任ある存在として生きていくためには、自分が刈り取っていかなければいけない。ですから教会から離れることによって、彼はものすごいこう罪意識というか、この大変なことになっていくと思うんですね。でそれで、この今までは保護されていたわけです。いろんな意味でこう保護されていたんですけれども、彼が離れていくことによって、この大変な思いになっていく、それをパウロはサタンに引き渡したのですという言葉を使っているわけなんです。でこれはとても辛いことです。まあ、彼にその本人にとっても辛いことですけれども、まあ、追い出す方にとっても辛いことなんですね。これひどいなと、邪魔者は出ていけというふうに取る人たちがたくさんいますけれども、それは間違いなんですね。なぜかというとパウロはこう言ってるんですね。それによって彼の霊が主の日に救われるためですって書いてます。 彼の肉は滅ぼされますけれども、彼の霊は主の日に救われるんだよということです。パウロは彼を憎んでいたわけでもありません。そして私たちも何かそういう罪を犯していて、決して悔い改めない人がいたとしたら、その人を追い出さなければいけないわけですけれども、それはその人を憎んでいるとか邪魔だからということでは決してないんです。逆にその人を愛しているんですね。で、聖書が言っている神様の愛というのは、ここで書かれているように肉の愛ではなくて霊の愛なんですね。霊的な救いを求めているわけです。聖書は罪を犯す者は死ぬと書いてあります。罪を犯す者は死ぬ、すべての人が罪人であり、人は死ぬことと死後に神の裁きがあることが定まっていますと書いてあります。で、こういうことを聞くとですね、なんでそう罪罪というのかと、なんでそんな罪なんて言ったらですね、元気で生きられないじゃないかと、幸福になれないじゃないかって、まあ、幸福の科学って、大川隆法の信仰宗教ありますけれども、キリスト教のところを見るとですね、罪罪って言うからいけないだとかっていうに書いてあったんですけれども、罪罪ってなんで言うなと、こういうふうに言うわけなんですね。けれどもですね、ある伝道者がこう言いました。ある毒薬があるとします。瓶に入っている毒薬があるとします。そこにラベルをですね、これは毒薬ですというラベルを貼らなかったら、その人は飲んでしまうではないですかですね。毒は毒と言わなければ、本当にですね、その毒をですね、飲んでしまう人にとってはですね、愛してないわけです。本当にその人を愛しているとしたら、そのラベルを貼らなければいけないわけですよね。毒薬ですというラベルを貼る必要があるわけなんですね。ですから、ここで言っているように、この罪は死をもたらすんだということを明確にしなければいけないわけなんです。そしてこの兄弟の話に戻りますけれども、この兄弟はとても悲惨な思いをします。もしかしたら何か性病にかかるかもしれません。もしかしたらこの金銭的なですね、社会的にこう阻害されていって、大変な思いになるかもしれません。けれども、それを通して彼がものすごく自分のしていることが憎たらしくなっていくわけです。なんでこんなことをしてしまっているのかということを自分が後悔して、ものすごく嫌になって、その罪を捨てていくわけですよね。捨てていって、ごめんなさいって、本当神様ごめんなさいって謝って、私はこの罪をしていますと、とことんその罪が嫌いになっていくわけです。憎たらしくなっていくわけです。そしてその罪を捨ててですね、もう二度とその罪は犯したくないというふうに思っていくようになります。それが目的なんです。それがここで書いてある彼の霊が主の日、まあ、これはイエス様が再び天国から来られる日ですけれども、主の日に救われるためです。だから悲惨な思いになっても、イエス様を信じてですね、イエス様によってこう救われていくということが目的になっていくわけですね。これが聖書が言っている愛であって、聖書が求めている救いなんですね。肉体的にこう元気でですね、こう物理的に何か良くなったとしても、こう罪を犯して死んでしまったらそれで終わりなんです。けれどもそうではなくて、罪から救われるということが本当の救いであり、そして愛なんだよ、神様の愛なんだよということであります。で、パウロが決断したこの兄弟を教会から追い出すという理由の一つがこの霊的な救いなんですけれども、もう一つはですね、教会を清く保たなければいけないということです。次に書いてあります。あなた方の高慢は良くないことです。あなた方はほんのわずかのパン種が粉の塊全体を膨らませることを知らないのですか。これ比喩的な表現に見えると思います。で、このパン種という言葉が出てきました。このパン種、今のイースト菌のことですね。で、そのパン種、イースト菌が粉の全体ですね、この粉がありますけれども、そこにこう広がってて、そして膨らんでいくわけですよね。で、この話をパン屋さんで働いてる人にするとすぐ分かってくれるんですね。どうしてかというと、膨らんだ後ですね、少し取るんです。少しですね、その粉を取ってですね、そしてこれ取っておくんですね。で、その他のものでこう全部パンを作っていくわけですけども、取ったものをまたこの新たな粉のところにこう加えるんです。で、加えるとまたボワーッと広がっていくんです。で、広がって全体に広がってまたこう膨らんでいくんですね。で、また取っていくんです。で、そしてまたこの粉があるけれども、それにこう入れて、そしてまた膨らんでいくんですね。で、どんどんどんどん膨らんでいくんです。それがこのパン種なんですね。そして聖書の中では、パン種は悪いもの、罪の 例えとして象徴として使われていくんです。ですからわずかな罪、わずかな悪いものが入り込むとそれが全体に膨らんでいくんですよということになるわけなんです。教会の中で罪を犯している人がいるとします。でここで大切なのは後でこの9節から出てくるんですけれども、クリスチャンじゃない人たちについてこれは語られているわけじゃないんですね。クリスチャンじゃない人たちは当然ながらわからないわけなんですから、何か悪いことをしている人もたくさんいて、その人たちをですね追い出せっていうことではないわけです。今話しているのはクリスチャンと呼ばれている人で、例えば奉仕をしている、まだ私が今こうやってお話ししてますけれども、このようなものがですね、例えば他の女と付き合っているとかですね、あと何かこうお酒に酔いしれてですね、酔っ払っていつも酔っ払ってるとか、そういう問題があるということですね。こう放射でこうなんか問題を抱えている人がいるとしますね。その時にですね、ああこの人はかわいそうだからとかって言ってそこ残しておくとどうなるかというと、教会全体の雰囲気が変わってきます。その人だけの問題にならないんですね。その人だけの問題にならないで、教会全体がなんか暗くなっていきます。そして喜びがなくなっていきます。そして何かわからないけれども、なんかその礼拝みたいなこの形はして、ね、賛美をしたりですね、こう聖書の話を聞いたりしてるかもしれないけれども、何か力がない、何かすっきりしない、そこでどんどんこう教会から人々が去っていく、そのような問題が必ず起こるんですね。現に起こるんです。今の教会でもそういう教会がたくさんありますですね。でなんでかっていうと、そのここで書いてあるパン種が粉の塊全体を膨らましてしまっているという問題があるからなんですね。そこでパウロはこのように言ってます。新しい粉の塊のままでいるために古いパン種を取り除きなさい。あなた方はパン種のないものだからです。私たちの子羊の杉越の子羊キリストがすでにほふられたからです。ここちょっと難しいと思います。これは旧約聖書の背景がわからないとわからないところなんですね。まず杉越の子羊って出てきます。このことを説明します。出エジプト記の話なんですね。有名な、このイスラエルがエジプトを脱出した時の話なんですけれども、その時に、モーセが神様の言葉を、エジプトの王パロに伝えたわけです。このイスラエルの民、私の民を、連れ出しなさい、連れ出すっていうか出て行かせなさいって言ったんですけども、パロは絶対出て行かせない。そこで、10個の災いが下ったんですね。1つ目2つ目3つ目で下ったんだけども、パロは一向に私はイスラエルの民を連れていくことはしないというふうに出て行かせることはしないというふうに心を固くなりしたわけです。で最後に神様はこのように言ったんです。私は最後にパロが無理やりイスラエル人を出て行かせるような災いを下すと、それはエジプトのウイゴ全てを殺すって言ったんです。でウイゴって何かというと、男の子で一番最初に生まれた長男ですね。長男を殺すって言ったんです。でそれは家畜でも全部そうなんですね。最初に生まれたオスの、長男ですね、全てを殺すという、ことを言ったんです。でも神様はですね、そのことももちろん望まれてないわけです。そこで神様は救いの道を備えられたんです。それは何かというとですね、ここで出てくる杉越なんですけれども、子羊をですねほふりなさいって言ったんですね。殺しなさいって言ったんです。そしてその家族の中で一頭の子羊をほふります。そしてほふった後にそれを血をですね、流れてきた血を取って、それをドアの自分の家のですね、このドアのカモイと門柱につけなさいって言ったんです。カモイっていうのはここですか、上のところですね。そして門柱っていうのはこの脇のところです。そこに血をつけなさいって言ったんです。そして残ったそのこの子羊は焼いて食べなさいと言いました。そして、夜にですね、死の御使い、死の天使というものが現れてきます。そして、先ほどのウイゴをですね殺していくんですけれども、その血がついている家にはその裁きを通り越す、過ぎ越すっていうふうに言われたんです。そこから過ぎ越しの祭りというのが始まりました。で実際にイスラエルの人たちは血をちゃんとつけたんです。神様の言ってる通りにしてですね。そしてこのイスラエルの人たちは、そこにいる男の子は殺されなかったんですけども、エジプトの子パロの子も全て殺されてですね、パロは 出てけと言ってイスラエルを無理やり出させたんですね。でその時から、イスラエルは杉越の祭りというのを守っています。守っています。そして、それが起こったのが紀元前の1500年の頃ですけれども、約2000年前ですね、ちょうど紀元が始まった頃、紀元の30年ぐらいの時ですけれども、イエス様が弟子たちと共に、こう杉越の祭りを、この食事を取られていたわけですね。ここに、この子羊があってですね、そして後で話しますけれども、このパン種が入ってない、イースト菌が入ってないパンをですねあって、そしてこのブドウ酒があるわけですね。そしてこう杉越の食事を守って、でその後にイエス様が十字架にかけられて死んだわけです。そこでバプテスマのヨハネという人がこう言いました。イエス様を見て、見よ、世の罪を取り除く神の子羊というふうにイエス様を呼ばれたわけです。それはなぜかというと、あの子羊がほくられて血を流したと同じように、イエス様も十字架につけられて血を流されたんだ。そしてこのイエス様が流された血を信じる者はですね、イスラエルがですね、裁きを受けなくて済んだように、あなたたちも、この罪による裁きを受けなくても良くなるんだよということを表しているわけです。イエス様のこの十字架にかかった、これイエス様はですね、神の裁きを代わりに受けてくださったんだけれども、イエス様を信じる者は、この神様の裁きを受けないで永遠の命をもらえる、天国に行くことができるんだよというメッセージなんですね。そこでここで、杉越の子羊キリストというふうに書かれているわけなんです。でパン、ここでパン種のないものなのですって書いてありますね。次読んでみますけれども、ですから私たちは古いパン種を用いたり悪意と不正のパン種を用いたりしないで、パン種の入らない純粋で真実なパンで祭りをしようではありませんかですね。パン種の入らない祭りをしようではないですかですね。だから罪を取り除こうではないですかっていう話をしているんですけれども、またさっきの話に戻ります。杉越の祭りの話に戻ります。杉越の祭りの次の日から8日間パン種のない、種なしのパンの祝いを行うんですね。でその時はイスラエルの家の人はこのパン種ですね、イースト菌のこの何ですか、その粉のものですね、それをですね全て家から隅々を探してですね全部取り除かなきゃいけないんですね。そして取り除いて8日間の間、種なしのこのぺっちゃんこのパンです、こうクラッカーみたいなもんですね、それを、この食べますですね。その、祭りをするわけですけれども、それにちなんでパウロがここで、パン種の入らない純粋で真実なパンで祭りをしようではないかということなんです。でつまり 何を言ってるかというと、教会を清めなさいって話をしてるわけですね。清くなければいけないわけなんです。ですから、この、兄弟をですね取り除かなければいけないのは、教会を清くするためなんだというところです。このように、教会の清さを保つという理由がありました。でもう一つあるんですね。それは内部で裁かなければいけないんだということです。彼が行った罪というのはローマの法律でも裁かれなければいけないほどのものだったんですよね。けれども内部で裁かなければいけない、教会で裁かなければいけないよということを次にパウロは言っています。私は前にあなた方に送った手紙で不貧困な者たちと交際をしないようにと書きましたですね。以前にパウロはコリントに手紙を書いたみたいですね。不貧困な者と交際をしてはいけないですね、付き合ってはいけないんだということを書いたらしいですね。それは世の中の不貧困な者、貪欲な者、略奪する者、偶像礼拝する者と絶縁交際しないようにという意味ではありません。もしそうだとしたらこの世界から出ていかなければならないでしょう。ここ大切ですですね。不貧困な者、貪欲な者、略奪する者、偶像礼拝する者、この人たちと、全然交際しないようにとしようとしたら、おそらく会社で働くことはできないでしょう。おそらくこの近所の人と付き合うことはできないでしょう。あらゆる人と付き合うことはできなくなってしまうわけです。そういうことを私は言ってるんじゃないよとパウロは言ってるわけですね。でイエス様も 罪人と食事をされました、主税人と食事をされましたですね。ですからそういう人と付き合うな。教会というのが何か、この特定のですねレベルに達したですね清さに達した人たちが集まるところで、あとはダメで入っちゃいけないよっていうようなところでは全くないわけですよね。逆に、そのように自分は罪人である、自分は本当にダメなんだ、で問題抱えている、ね、そういう人が来るところなわけですよね。その来るところであり、そういうところでありますから、このこういう人たちと付き合ってはいけないということではないですよということであります。けれども次です。私が書いたことの本当の意味は、もし兄弟と呼ばれるもので、しかも不貧困なもの、貪欲なもの、偶像を礼拝するもの、人をそしるもの、酒に酔うもの、略奪するものがいたなら、そのようなものと付き合ってはいけない、一緒に食事をしてもいけないということです。クリスチャンになるということは、自分の在り方を捨ててイエス様の在り方で生きていくということであります。自分の罪を悔い改める、悔い改めるというのは思いを変えるということですけれども、思いを変えて、今までは自分中心に生きてきた、今までは自分が自分の世界を切り開いていくことができると思っていた、自分で計画を立てて自分の決断で生きていくというふうに考えていたけれども、これが、的外れな生き方だということが分かったですね。これからイエス様に従っていきます。イエス様が全てを支配されているんだから、イエス様、神様が全部動かしているんだから、神様を中心にして生きていきます。これがですね、クリスチャンになるということです。ですからクリスチャンになる、なったのであるから、この不貧困とか貪欲とか偶像礼拝とか、そしることとか酒に酔うこととか略奪するものはおのずとなくなっていくわけなんですね。もちろんそれと戦っていてですね、なかなかその罪を捨てられないということがあるかもしれませんけれども、それを捨てていくっていう方向があるわけなんですよね。なのにもかかわらず、いや俺はやっていくぜっていう、全然この罪の咎めを受けないというか、罪意識を持たない、あこれやってて悪いなっていうものが全くない、そして堂々とそれを行っているというものがクリスチャンと呼ばれるものの中でいるのであれば、取り除かなければいけないんだということなんですね。これはということなんです。だ内部の人を裁かなければいけない。で次にこう書いてあります。外部の人たちを裁くことは私のすべきことでしょうか。あなた方が裁くべきものは内部の人たちではありませんか。外部の人たちは神がお裁きになります。その悪い人をあなた方の中から取り除きなさいということですね。外部の人たちというのは教会に来ていない人たちです。でその人たちは何かいろいろ悪いことをしていますけれども、あなたたちがいてですね、お前を裁くとか何だかってやる必要はないということですね。そういうことをやったら何ですか、まあ今のカルトになってしまいますけれども、バサバサ殺していかなきゃいけなくなってしまう、そういうことでは全然ないわけですね。神様が裁いてくださる。でも私たちは内部の人たちを裁かなければいけないんだよということですね。これはあなたたちはこういう罪を犯しましたから、あなたは出ていかなければいけませんということをしていかなければいけないんだよということをここで言っています。このように罪を犯している者に対してどのように対処していくかということについて書いてありましたけれども、大事なことはですね、ここで私が最後に言いたいことが一つあるんですね。この背後にある神様のご性質なんです。ですね。ちょっとですね、開いていただきたいところがあります。ルカによる福音書ですね。何章だったっけかな、放蕩息子のところです。放蕩息子。15章ですね。ここ全部読みませんけれども、11節からあります。11節からあります。放蕩息子です。ここにはですね、お父さんがいて、とても財産があるお父さんがいて、134ページですね。の、11節からです。お父さんがいてですね、2人息子がいました。で兄息子と弟息子がいたんですけど、弟息子は財産の分け前をくださいと言って、お父さんがその分け前を与えました。そしたら、すぐにですね、遠い国に行って放蕩の限りを尽くして女遊びをして酒を飲んだりしてですね、全部財産を使い果たして、それで、その国に飢饉が起こったんですね。それで彼は門なしになってしまいました。で豚が食べる餌ですね、稲子豆を食べるようになってですね、自分が本当に悲惨な状態になってですね、 ああ私はとんでもないことをした、父のもとに帰ろうというふうに言ってお父さんのもとに帰っていくんです。そしてですね、私は罪を犯しました、天に対しても神様に対してもあなたに対しても罪を犯しました、どうぞあなたのしもべのようにしてください、だからそこで働いている人のようにしてくださいというふうに言いました。けれどもですね、お父さんはですね、彼を抱いてですね、そしてこう口づけをしてですね、まあ、当時はですね、口づけっていうのはその恋愛的なものではなくてですね、家族の間でも行われていたものですね。で口づけをして、そして盛大な祝会を設けたんですね。本当に素晴らしい祝会を設けて、この子が息子の一人としてまた受け入れられたというお話でありますですね。これ素晴らしい神様の愛ですね。神様が私たちを受け入れてくださる、愛を持ってくださる。けれどもですね、実はさっきのコリント人への手紙の5章と全く同じことが起こっているんです。それはこの弟息子が離れていきました、父のもと。同じように罪を犯している者は教会から離れていかなければいけないわけですね。なぜかというと清い神なんです。清い神、完全な神なんですね。だから離れていかなければいけない。で離れるとどうなるかというと、自分がしていることの結果を刈り取ることになるんです。彼も刈り取りました。悲惨な状態になりました。稲穂豆を食べました。もんなしになったわけですね。それによって初めて自分が何と愚かなことをしているかということを理解できるわけです。けれども教会にいる人たちはずっとその彼のことを祈って待っているんです。本当に辛いです。離れているということは辛いことです。けれどもそうしなければ彼はですね、自分がしていることがわからない、そのまま滅んでいくんですね。もし教会の中にいたとしたらですね、彼は自分がクリスチャンだと思い込んだままで悔い改めないで、実は滅びに至る、地獄に行ってしまうということなわけですね。けれどもそのようなことをしたくない、だから追い出してしまったけれども、ずっと祈っている、待っている。ですからここで放蕩息子は、父親はずっと遠くを見てですね、自分の息子が戻ってこないかなってずっと待っていたんです。で戻ってきました。で戻ってきて受け入れてですね、全くこの同じようにですね、最初の時と同じように息子をですね、受け入れて、そして祝いをしたわけです。でこれが神様の清さと愛なんですね。愛だけ、何のための愛なのか、それは神様の清いご性質があっての愛なんだということなんですね。そして先ほどの第一コリントの5章に戻りますけれども、実は続編があるんです。第二コリント人への手紙っていうのが実はあるんですね。そこの2章において、この兄弟が悲しみの中で潰されそうになっていく、もう死にたくなるほど、もう自殺するのではないかっていうぐらい本当に自分が悲惨な思いをしているたんですね。だからコリントの人たちはですね、パウロの手紙を受け取ってですね、本当に悲しんだんです。ああ俺たちは悪い、本当とんでもないことをしていたんだということで、本当にこう悩んでですね、祈ってですね、みんなで議論してですね、追い出さなきゃいけないんだって言ってですね、この兄弟を追い出すことに決めたんです。その兄弟はですね、本当に悩んで、もう死にそうになるぐらいですね、悩んだんです。悲しみの中で潰されそうになりました。そこでパウロはですね、この手紙を送ったんですね。第二のコリント人への手紙を送ってですね、そしてその兄弟を受け入れなさいって、こういうふうに言ったんですね。受け入れてまたこの教会の中に戻しなさいってこういうふうに言いました。これが、パウルの目的だったんですね。そして教会の目的でなければいけないし、そして、私たちの目的でなければ目的でなければいけないわけです。このように、罪を悲しむというところにですね、私たちは立っていく必要があります。罪を悲しむということは本当にその人のことを思っていることなんだ、また自分もそうですね、自分の罪も悲しんでいくということは本当に、自分のことを思っていくことなんだですね。そういうことを、考えて、終わりにしたいと思います。でお祈りします。愛する天のお父様、ありがとうございます。今このようにして本当の愛とは何かということを見ていくことができました。罪を悲しんでいくということが本当の愛であるということが分かり、主を感謝いたします。私たちは愛愛という言葉を聞きますけれども、何をもって愛なのかということが、今分かり、ありがとうございました。神様どうぞ私たちがこのように、あなたの清さの中に生きていくことができるようにどうぞよろしくお願いします。またあなたの清さにまず預かっていない人がいれば、その人が、このイエス様の十字架の血によって清められることを信じてあなたのもとに行くことができますようにどうぞお導きください。感謝してイエス様のお名前によってお祈りを捧げいたします。アーメン。